はい、皆さんこんばんは。ようこそオープン礼拝へ。今日も共に礼拝できること、嬉しく思います。神様を賛美してこの礼拝を始めていきたいと思います。ご無理でない方お立ちください。次に主は我らの太陽という賛美を歌いたいと思います。その歌詞の中に義をもって治める方という歌詞があります。神様の義は時に私たちの義と異なっていることがありますね。でそうなった時にこれってどうなのとか思ってしまう時もあるなと思うんですけれども、それは神様の義が間違ってるわけじゃなくて、私たちがその義を理解できないからなのかなと思います。だからこそ神様の義の奥義っていうのを知っていくことが大切なんじゃないかなと思います。神様の義を主体求めながら賛美していきましょう。 一言お祈りします。義なる神様、私たちが今日ここで礼拝できることありがとうございます。私たちはあなたの前に出られる清いものではないですけれども、あなたが許してくださって今日こうしてあなたの前に出て賛美を歌い御言葉を聞くことができることありがとうございます。これから語られる御言葉を私たちが理解できるようにあなたが助けてください。私たちに聞く耳をお与えください。期待してイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。お座りください。
はい、皆さんこんばんは、ようこそおいでくださいました。会堂に集まってくださってる皆さん、そしてライブ配信で集まってくださってる皆さんを心から歓迎したいと思います。何よりも神様が皆さんのことを歓迎してくださってると思います。ですから私たちも心からそんな神様をですね、褒めたたえ、そして礼拝していきたいなと思っています。まず最初にですね、アナウンスをさせていただきます。先週もお知らせしました通り、来週のオープン礼拝は特別です。ケニア宣教師市橋孝夫先生の奥様、市橋サラ先生がこの恵み教会に来てくださり、そしてこのオープン礼拝でメッセージをしてくださいます。今年オープン礼拝ではですね、6月だったでしょうか、ケニアで、シロアムの園という障害のある子どもたちのために働かれている、クモン和子先生をお招きしてそのメッセージを聞きました。それから9月にはタイで宣教師として働かれている第2期の働きを始めたばかりの、河野先生の、メッセージを聞くことができました。そして、今回再び私たちはですね、ケニアの力、神様の声を聞きたいなと思っています。市橋サラ先生、本当に素晴らしい働きをされています。そして特にコイノニア教育センターですね、コイノニアの働きを覚える時になったらいいなと思っています。どうぞ皆さん来週は期待してですね、集まっていただければと思います。それでは今日もサムエル記をご一緒に読んでいきたいと思います。本日の聖書箇所は第一サムエル記の第2章となります。聖書をお持ちの方はぜひお開きください。第一サムエル記の第2章27節から読んでいきます。第一サムエル記の第2章の27節からですね。聖書をお持ちでない方は前のスクリーンをご覧いただければと思います。第一サムエル記の第2章27節から36節まで、それではお読みいたします。神の人がエリのところに来て彼に言った。主はこう言われる。あなたの父の家がエジプトでファラオの家に属していた時、私は彼らに自分を明らかに表したではないか。私はイスラエルの全部族からその家を選んで私の祭司とし、私の祭壇に登って香を焚き、私の前でエポデを切るようにした。こうしてイスラエルの子らの食物の捧げ物をすべてあなたの父の家に与えた。なぜあなた方は私が命じた私への生贄、私への捧げ物を私の住まいで足下にするのか。なぜあなたは私よりも自分の息子たちを重んじて私の民イスラエルのすべての捧げ物のうちの最上の部分で自分たちを肥やそうとするのか。それゆえイスラエルの神主の言葉、あなたの家とあなたの父の家は永遠に私の前に歩むと私は確かに言ったものの、今や主の言葉、それは絶対にありえない。私を重んじる者を私は重んじ、私を蔑む者は軽んじられるからだ。 見よ、その時代が来る。その時私はあなたの腕とあなたの父の家の腕を切り落とす。あなたの家には年長者がいなくなる。イスラエルが幸せにされるどんな時にも、あなたは私の住まいの衰退を見るようになる。あなたの家にはいつまでも年長者がいない。私はあなたのために、私の祭壇から一人の人を断ち切らないでおく。そのことはあなたの目を衰えさせ、あなたの魂をやつれさせる。あなたの家に生まれてくる者は皆人の手によって死ぬ。あなたの二人の息子ホフニとピネハスの身に降りかかることがあなたへの印である。二人とも同じ日に死ぬ。私は私の心と思いの中でことを行う忠実な祭司を私のために起こし、彼のために確かな家を建てよう。彼は私に油注がれた者の前をいつまでも歩む。あなたの家の生き残った者は皆銀貨一枚とパン一つを求めて彼のところに来てひれ伏し、どうか祭司の務めの一つでも私にあてがってパンを一切れ食べさせてくださいと言う。聖書はそこまでになります。来週はですね、先ほど申し上げた通り市橋沙羅先生をお迎えしますと同時に、いよいよ今年のアドベント、大講説が始まっていくことになります。そして来月12月の19日にはオープン礼拝が毎年行っているクリスマスの礼拝、クリスマスグルーヴを計画しています。ぜひこれも皆さんに期待していただけたらと思っています。そのようなわけでサムエル記のメッセージは今日で一区切りをつけることにしまして、12月に入りましたらクリスマスのメッセージをしていこうと今考えております。来年またサムエル記の続きを読んでいけたらなと、そんなふうに思っております。さてそこで今日はですね、改めて大切なことを最初に確認しておきたいと思います。それはこのサムエル記とは一体誰のために、そして何のために書かれた書物なのかということです。皆さんご存知でしょうか。サムエル記というのはイスラエル王国が最初に作られた時代を記した書物です。サウル、そしてダビデ、ソロモンといった王様たちがイスラエル王国の初期の時代に活躍していきます。しかしその後イスラエルは2つの国に分裂していきます。北のイスラエルとそして南のユダ、王国が2つに分断され、それぞれの国に別々の王様が建てられる。このサムエル記はちょうどそんな頃にまとめられた、書かれた書物ではないかと言われているのです。つまり建国の志を失い、イスラエルの12部族が2つに分断し分裂してしまった。しかしイスラエルは神の王国です。選ばれし神の民イスラエルの王国です。その国を治める王としてふさわしいのは一体どんな王であるべきなのか、またこの国に住むのにふさわしい民は一体どんな国民であるべきなのか、そのことを示すために書かれたのがこのサムエル記であったと言われています。つまりイスラエル王国の本来の姿、イスラエル王国に住む王様そして国民の本来の姿、それを明らかにすべく書かれたのがこのサムエル記であったと言われているのです。このことは今を生きる私たちにもそのまま当てはめて言うことができるのではないでしょうか。歴史上に実在した神の国は、そのイスラエルの王国はもうすでに滅びました。しかし目に見えない神の国の存在を私たちは信じています。主イエスキリストはこの神の国の到来を私たちに伝えるために来られたメシアなのです。そしてこの神の国の王が一体誰であるのか、この神の国の民は一体誰であるのか、そのことは 私たちに向けられた大変重要な問いであるとも言えるでしょう。今日は祭司エリの家族に下された裁きの宣告を通して神の王国、そして神の民についてご一緒に考えていきたいと思っています。もう一度2章の27節をお読みいたします。神の人がエリのところに来て彼に言った。主はこう言われる。あなたの父の家がエジプトでファラオの家に属していた時、私は彼らに自分を明らかに表したではないか。ここで神の人が祭司エリの前に現れてきます。神の人といっても彼は人間ではありません。神に使わされた御使いであると見るべきでしょう。その御使いがまず最初にエリに述べたことはイスラエル民族解放の歴史でありました。かつてイスラエルがエジプトで奴隷状態にあったとき、そのときにモーセを通して現れた神、私はあると言われた神、アブラハム、イサク、ヤコブの神、主なる神、その主が神の人を通して今エリに語られるのです。なぜこのようなことがエリに語られたのでしょうか。どうしてイスラエルの歴史が語られる必要があったのでしょうか。それは神の人が語った内容がエリの家族だけではない、イスラエル民族全体に関わる問題であったからです。つまりサムエル記を開く全てのイスラエル人が聞くべき言葉がここにあるからです。神様はこの後エリの家族の罪を糾弾されます。エリの息子たちの悪を裁かれます。しかしそれは祭司の家庭だけの問題ではない、イスラエル民族全体に関わることだというのです。つまり神の民全体に関わる問題がここにあるということです。神様は神の国、神の民に目を注がれます。神を愛し神を喜ぶ国、神に仕え神を礼拝する民、そのような神の国、神の民こそが聞かなければならない言葉がここに書かれてあるということです。私たちはどうでしょうか。私たちは神の民でしょうか。神の国の一員なのでしょうか。神の人が語る言葉を自分には関係のないことだとすれば、私たちは過ちに陥っていくでしょう。エリに対する言葉は明らかに神の国の民に、すなわち私たちに語られている言葉なのです。続けて28節、私はイスラエルの全部族からその家を選んで私の祭司とし、私の祭壇に登って香を焚き、私の前でエポデを着るようにした。こうしてイスラエルの子らの食物の捧げ物をすべてあなたの父の家に与えた。神の人は続けてイスラエルの歴史を振り返ります。かつてエジプトで奴隷であったイスラエル、その頃イスラエルの民はアブラハム、イサク、ヤコブの神を信じる素朴な信仰をその地で守り続けていました。しかしエジプトから解放され自由に礼拝ができるようになった。幕屋を作り、祭壇を作り、そして生贄を捧げていく。そこに主の祭司が立てられる、主が選ばれた祭司が立てられる、そのことをまず覚えよというのです。現代キリスト教の教会には牧師が立てられています。もちろん牧師がいない教会、無牧の教会もあります。しかし今恵み教会には牧師がいます。宣教師によって開拓され、そして日本人牧師に受け継がれた教会。宣教師がいて牧師がいる、それは決して当たり前のことではありません。イスラエルに祭司が選ばれ、祭司制度が備えられた。イスラエルの民にとってそれがどれほど大きな祝福であったのか、祭司にとってその務めがどれほど栄光に富むものであったのか、忘れてはならない大切なことなのです。 続けて29節、なぜあなた方は私が命じた私への生贄、私への捧げ物を私の住まいで足げにするのか、なぜあなたは私よりも自分の息子たちを重んじて私の民イスラエルのすべての捧げ物のうちの最上の部分で自分たちを肥やそうとするのか。神の人はイスラエルの歴史からイスラエルの現実へと話を展開していきます。イスラエルの過去から現在に目を向けていきます。神に選ばれた民、神が選ばれた祭司、そこに与えられた豊かな礼拝、罪を許し罪をあがなうための礼拝、その礼拝が今や軽んじられている、いや主なる神が軽んじられている、神よりも人を重んじる礼拝、神のものを我がものとする礼拝、それがイスラエルの現実である、その現実を直視せよと神の人は迫るのです。礼拝をしない教会は礼拝、教会ではありません。礼拝こそが教会の活動に関わる最も重要な営みであります。かつて恵み教会では礼拝厳守という言葉がよく使われていました。私はその教会で育った者として、今でも礼拝は厳守すべきものだと考えます。礼拝を守ることは教会を守ることです。礼拝を守ることは神様を尊ぶことです。反対に礼拝をないがしろにするとき、信仰が崩れます、教会が崩れます。それゆえに私たちは真剣に力を尽くし、心を尽くし、思いを尽くして礼拝を守るのです。エリにとってこれは本当に向き合うべき現実となっていました。礼拝が堕落し、祭司が堕落する、それは神の民イスラエルにとって危機的な、大変危機的な状況であったからです。礼拝の危機は神の民の危機です。今起きていることが将来を決定していきます。それゆえに神の人はこれから起こることをエリに正直に率直に告げるのです。30節、それゆえイスラエルの神主の言葉、あなたの家とあなたの父の家は永遠に私の前に歩むと私は確かに言ったものの、今や主の言葉、それは絶対にありえない。私を重んじる者を私は重んじ、私を蔑む者は軽んじられるからだ。皆さん、ここで注意深く聖書の言葉を見ていきましょう。あなたの家というのはエリの家を指す言葉です。あなたの家、エリの家、祭司の家、そしてこのあなたの家と同時にあなたの父の家と書かれている。これはイスラエルの民族全体を指す言葉なのです。聖書で使われる父という言葉、これはですね、しばしば父祖あるいは先祖のことを指しています。父祖の家、先祖の家、アブラハム、イサク、ヤコブから始まったイスラエルの民族、その父祖であり先祖をルーツとするイスラエルの民全体を指す言葉、すなわち祭司の危機は民族の危機ということです。エリの家の危機はイスラエル全体の危機でもあるということなのです。サムエル記は一体誰のために書かれたのか。祭司のため、いいえ違います。これはイスラエルの民、神の民みんなが読むべき書物なのです。祭司と共に神の民が一緒に耳を傾けるべき言葉なのです。神の人は言いました。あなたの家とあなたの父の家、祭司の家とイスラエルの家、祭司とイスラエルの民は別々のものではありません。無関係ではありません。いや、むしろそれは一つなのです。 祭司エリに語られた神の言葉。しかしそれはエリだけが聞くのではない、神の民イスラエルが共に聞くべき言葉なのです。私は今回この箇所からメッセージを準備するにあたって大変気が重くてなりませんでした。それはこの聖書の言葉を読み取って受け止めるのに本当に困難を感じていたからです。祭司エリとその家族に向けられる裁きの言葉、裁きの宣告、それは牧師である私に向けられた言葉でもあります。指導者の罪、その家族の罪、立てられた者に対する責任とその重さ、委ねられた務めに対する誠実さと重大さ、それを考えていくときに本当に心が重くて仕方がありませんでした。けれども準備をしていくうちに、これはエリだけに語られた言葉ではない、祭司だけの問題ではないということを示されたのです。これは祭司とともに神の民が一緒になって読まなければならない言葉であるということを示されたのです。今日この礼拝でサムエル記が開かれました。私一人だけで読むのではありません。ここにいる皆さんが一緒になってこの言葉に聞くのです。神の人がこの後で語っていくことはさらに厳しく、さらに重い言葉となっていきます。しかし勇気を出してこの裁きの言葉に一緒に向き合っていきたいと思うのです。続けて31節から34節までをお読みいたします。見よ、その時代が来る。その時私はあなたの腕とあなたの父の家の腕を切り落とす。あなたの家には年長者がいなくなる。イスラエルが幸せにされるどんな時にもあなたは私の住まいの衰退を見るようになる。あなたの家にはいつまでも年長者がいない。私はあなたのために私の祭壇から一人の人を断ち切らないでおく。そのことはあなたの目を衰えさせ、あなたの魂をやつれさせる。あなたの家に生まれてくる者は皆人の手によって死ぬ。あなたの二人の息子ホフニとピネハスの身に降りかかることがあなたへの印である。二人とも同じ日に死ぬ。獅子の時代はまだ終わっていない。私は先週そのように皆さんに申し上げました。約束の地カナンにおいて神の民イスラエルが悪に染まっていく、罪を繰り返していく、その時代がまだ続いている。その先にあるものは一体何なのか、このまま進んでいくと一体どのようなことが起こっていくのか。神の人はまず祭司の家に起こることを告げるわけです。祭司の家系に起こる裁きがどんなものであるのかを明らかにするんです。エリはこの時すでに高齢になっていました。年を重ねて本当に老いた身となっていました。しかしこれからエリの家族の者は長生きすることもできなくなります。生まれてきた者はその人生の半ばで人の手によって死んでいく。エリの二人の息子も同じ日に死んでいく。人の手によって死んでいくのです。厳しい言葉です。容赦ない言葉です。そしてこれが主の裁きでもあります。エリはこの言葉をどう聞いたのでしょうか。サムエル記を読む者はこれを一体どう受け止めたのでしょうか。そして私たちはこの言葉にどう応答していくのでしょうか。大切なことがあります。それは神様があらかじめこの言葉を語られたということです。神の人を使わしてあらかじめこれをエリに語られたということです。何の前触れもなく裁きが行われるのではないということなのです。神様が神の人を通してエリに伝えようとしたことは一体何だったのでしょうか。それは滅びてはならないということです。いや滅びてほしくない、 これが神様の言われたかったことです。神様がどうしても伝えたかったこと、そして私たちが心から受け止めるべきメッセージなのです。私たちは神の人の語る言葉を聞いたことがあるでしょうか。神、私の前に現れて神の言葉が語られるのを聞いたことがあるでしょうか。神様がどうしても伝えたいメッセージを受け取ったことがあるでしょうか。エリは神の人の言葉を聞きました。神の人が語られる神の言葉を聞きました。その上でエリはどう受け止めていくのか、どう反応するのか、これはエリの応答にかかっています。そしてこのサムエル記を読む者にかかっています。私たちにかかっています。残念ながらここにエリの言葉は出てきません。エリがどう応答したのかも書かれていません。しかし神様はエリに対して一つの約束を告げられるのです。35節、私は私の心と思いの中でことを行う忠実な祭司を私のために起こし、彼のために確かな家を建てよう。彼は私に油注がれた者の前をいつまでも歩む。サムエル記というのは選びの書です。罪と悪が横行する暗い時代、人々が絶望の中に陥っていく時代、その時代にあって神は選ばれる、神に選ばれた人が立てられていく。この後神の人が告げた裁きが現実のものとなっていきます。エリの息子たちは戦いの中で同じ日に死ぬのです。そしてエリもまたその知らせとともに亡くなっていく。しかしそれで終わりではありません。神様は新しく忠実な祭司を起こされるというのです。神の御心と思いの中でことを行う祭司が選ばれていくというのです。祭司だけではありません。油注がれた者が選ばれ立てられる、その油注がれた者の前を新しく選ばれた祭司は歩むというのです。皆さん、この油注がれたものに注目してください。本来油を注ぐというのは祭司のために行われる儀式の一つでした。旧約聖書の律法の中に祭司の任職について記されている箇所があります。職に任じると書いて任職です。祭司の任職のために3つのことが行われました。1つ目に、祭司となる人は水で体を洗い清めます。2つ目に、祭司の装束を着用する、エポデを着る。そして3つ目に、任職の油を注がれるのです。この3つの儀式を通して祭司は祭司として立てられていくのです。けれども神の人がこの35節で告げているのは祭司の任職のことではありません。祭司が選ばれる時の油注ぎではありません。祭司とは別に油注がれた者が選ばれる、油注がれた者が起こされると書いてある。それはイスラエルの王のことなのです。第一サムエル記の2章の10節をお読みしたいと思います。どうぞ皆さんスクリーンをご覧いただきたいと思います。2章の10節、主は歯向かう者を打ち砕き、地の果ての果てまで裁かれます。主がご自分の王に力を与え、主に油注がれた者の角を高く上げてくださいますように。皆さんはハンナの賛歌を覚えていらっしゃるでしょうか。サムエルを主に捧げた時にハンナが主に捧げた賛歌、主を褒めたたえる歌、そのハンナの賛歌の一番最後に記されたのがこの十節の言葉なのです。ここにも主の裁きが言及されています。主に歯向かう者、主に逆らう者に対して主は裁きを下されます。しかしそれで終わりではない。主に油注がれた者が立てられる、それは 主に選ばれた王のことです。もう一度スクリーンをご覧いただきましょう。詩式の21章25節の言葉をお読みいたします。その頃イスラエルには王がなく、それぞれが自分の目に良いと見えることを行っていた。詩式の一番最後に出てくる言葉がこの25節です。この言葉こそがまさに獅子の時代を象徴している言葉です。イスラエル十二部族を束ねてまとめる王もいなかった。人々がみんなそれぞれ勝手に振る舞っていた。自分が良いと信じることを明明に行っていた。しかしハンナは主の御業を予言するかのように歌いました。主が油注がれたもの、主が立てられる王が与えられる、選ばれる。祭司エリはイスラエルの王をその目で見ることなく亡くなっていきますけれども、間もなく王が立てられます。油注がれた王が選ばれていきます。皆さん、イスラエルの王に油を注いだのは一体誰でしょうか。そう、サムエルです。預言者サムエルが現れていきます。スクリーンをご覧ください。3章の19節と20節の言葉をお読みいたします。サムエルは成長した。主は彼と共におられ、彼の言葉を一つも地に落とすことはなかった。全イスラエルはダンからベールシェバに至るまでサムエルが主の預言者として固く立てられたことを知った。祭司エリの家の堕落、そして間もなくイスラエルは隣国ペリシテとの長い戦争の時代に突入していくことになります。エリの息子たちも死に、そしてエリも亡くなっていく。しかしこの時代に主が働かれます。主が立ち上がられるのです。主は新しい祭司を起こされます。預言者サムエルを選ばれます。そしてイスラエルの最初の王を立てられるのです。サムエル記を最初に読んだのは誰でしょうか。イスラエル王国が南北に分裂し迷走を始めた時代、二つの王権が争い対立し混迷を極めていく時代、国家の弱体化が始まり信仰の衰退が始まっていく時代、その時にこのサムエル記は書かれ、そしてサムエル記は読まれるようになった。だからこそのサムエル記です。最初の始まりが記された。人々が弱さと醜さを露呈しながら喘ぎ苦しんでいく時代、国がつまずき、そして民が崩れ落ちていく時代、だからこそのサムエル記なのです。罪と悪から立ち上がるために、弱さと痛みの中から立ち上がるために神が立ち上がられた。新しい祭司を立て、若き預言者を起こし、そして新しく王様を選んでくださった。そこから全てが始まっていったのです。神の国には主なる神がおられます。そして神の民はその主に導かれていきます。主の助けを受けます。どんな時でもどんな場合にも主が守られる、主が助ける、主が導かれる。私たちはサムエル記を通してそのことを学ぶことができるのです。イスラエルの王国はそれでもやがて歴史の中に埋もれていきます。ダビデの国と呼ばれた国家は今はもう存在しません。しかし私たちは主が建てられた国、神が支配される神の国を知っています。それを見ています。そして信じています。神の国を導かれるのは一体誰でしょうか。神の民を助けるのは一体誰でしょうか。私たちを導かれる王がおられます。私たちを助ける大祭司がおられます。そして私たちを励ます主の預言者がおられるのです。主の民として、主のご支配の中で今週も主と共に歩んでいきましょう。お祈りをいたします。主は言われます。
苦しむ人が踏みにじられ、貧しい人が嘆くから今私は立ち上がる、私は彼をその求める救いに入れよう。神様、祭司エリとその家族に告げられた厳しい裁きの言葉、イスラエルの家に語られた悔い改めを迫る言葉、それはそのまま私たちに向けられた言葉です。誰もが罪と罪の誘惑の中を生きていかなければなりません。自分勝手に自己中心に生きることはたやすいことです。しかし罪の中で、悪の中で滅んではいけない、滅んでほしくないと主は言われます。主が立てられた祭司、主が起こされた預言者、そして主が選ばれた王が国を立て上げ民を導きます。そこに主の助けがあり、主の守りがあります。主が導かれる神の国とその民の姿があります。主よ、私たちも今神の国とその義を求めます。弱さの中で、己の至らなさの中で主の助けを求めます。主の救いを祈ります。どうかこれからも私たちと共に歩み、私たちをお導きくださいますように。神の預言者、まことの大祭司、王の王、主の主であられるイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
腐敗を正すその過程の中にもたくさんの恵みがありました。神様の憐れみを覚えて賛美していきましょう。ご無理でない方はお立ちください。
Yeah.
最後に主は助けるを賛美して1週間を始めていきたいと思います。2回と半分歌うんですけれども、最後のサビのところは主が導くと歌いたいと思います。私たちが前を行くのではなくて、神様が前を、私たちの前を歩まれます。そのことを覚えながら安心して神様についていく1週間でありたいなと思います。今日のオープン礼拝を終えたいと思います。お気をつけてお帰りください。